前もって自社に話をしてもうバッサリ切られた話から入りたいと思うんですが、馬仙馬場という十字路がありますよね。あそこから私帰るときはだいたい郵便局の方に向かって帰ってくるんですが、その日は市役所から先の方に行くと大坪鹿というのがありますが、そっちの方にこの十字路から細い道を通って抜けて帰ってこようとしたんです。で、反対側から私の車の3倍ぐらい値段のするドイツの車がやってきまして、 B から始まる車ですけど、これに当ててはいかんなと思って、よりこの歩道に寄せたわけです。もう少し速度を落とせばよかったんですが、そうしたらですね、その歩道の、ちょっとこう高さのあるブロックに当ててしまいまして、で、当たった時どんな音がしたと思うって爺さんに言ったんですよ。そしたら一人だけ真面目に答えてくれた人がいて、ドーンって言ったんじゃないのって言ったら、いや違う、ゴトゴトゴトって言ったって、しょうもなって言われてですね、もう本当にどうでもいい話からでした。ラテナの教会の剣道の祝日を迎えました。11年ぶりに日曜日と重なりました。11年前も11月9日が日曜日だったということです。ローマを巡礼したことがないので実際の大聖堂を見たことはありませんが、コンスタンチヌス帝によってローマのラテラノに建てられたこの聖堂の記念は12世紀から11月9日に行われたと伝えられています。この聖堂はローマ司教区の司教座聖堂ですから、剣道記念ははじめローマ司教区だけで行われていました。私たち長崎教区も浦上教会を司教座聖堂としていただいていますので、剣道の記念、諸聖人の11月1日に長崎教区だけでお祝いします。後にラテラの教会はローマと世界のすべての教会堂の母であり、頭、全カトリック教会の司教座聖堂と呼ばれるようになり、全世界のローマ天領の教会でお祝いされるようになりました。この日を共に祝うことでペトロの座に対する一致と親愛の印をこの見える形で、私たちはローマに一致してますというのを見える形で表そうとしています。福音朗読に入りましょう。今日のラテラノ教会の剣道の祝日と関連づけて、私たちの教会のあるべき姿について考えてみたいと思います。イエスは神殿から商人たちを追い出しました。神殿の境内には牛や羊や鳩を売っている者たちと両替をしている者たちがいました。当時の神殿での礼拝は、その自分の収入に応じて、豊かさに応じて生贄を捧げ、神殿税を納めていました。ですから貧しいヨセフとマリアの夫婦は家鳩であり、その大金持ちは牛を捧げたりしてたわけですが、当時の礼拝はもう捧げ物を祭司に渡したら、あとはそれで終わりですから帰ってたんです。 私たちのようにこうお祈りを長くしたり礼拝したりはやってませんでした。生贄は各自が持ち寄って捧げることも可能でしたが、遠方からはるばる礼拝に来る人たちにとっては、神殿で生贄の動物を調達できる方がはるかに便利でした。合わせて神殿税は当時一般に流通していたローマ貨幣、ローマ皇帝の肖像が刻まれたデナリオン銀貨ではなく、神殿内だけで通用する古い貨幣で納める必要があったので、両替をする人もおのずと幅を利かせていたわけです。イエスはこれらの人々を追い出し、強い口調で立ちはだかります。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。これは神殿で売り買いをしていることがイエス様の神経に触ったのでしょうか。私はそれだけでは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その代を倒した、この行動は説明つかないと思います。イエス様が腹立ち紛れにこのようなことをするとは考えられないからです。二度とこのようなことは行われない、今後従来の礼拝に立ち戻ることは決してない、その決意の表れと見てよいでしょう。イエスは何を知らせようとしたのでしょうか。イエスはこの日の出来事で新しい神殿、新たな時代の幕開けを知らせようとしたのです。動物の生贄をいくら捧げても人間の罪が償われ、救いが完成することはありません。もはや後戻りすることのない人間の救いの計画、イエスによって救われる新たな時代が到来したことをイエスははっきりさせるために、この神殿から証人を追い出したのでした。犠牲の動物をいくら捧げても救いは完成しませんが、イエスがご自身を犠牲として捧げるなら状況は一変します。神は御子の犠牲を受け入れられ、人類を救ってくださいます。私たちは御子が十字架の上で完全な犠牲を捧げてくださったことを知っており、この犠牲は今もカトリック教会の祭壇の上で繰り返し行われていると理解しています。祭壇で行われるミサを通して、動物の犠牲では果たせなかった完全な生贄が捧げられます。そして今日はラテラの教会の建造を祝い、全世界の祭壇でミサを捧げることで一致して、世界には新しい神殿が建てられているのだ、新たな時代が到来しているのだということを世に示しているのです。ところでイエス・キリストという新しい神殿でご自身を犠牲として捧げた唯一の礼拝はすでに完成していますが、この唯一の礼拝は世の終わりまで受け継がれる必要があります。イエスはご自分を生贄として捧げる礼拝をミサという形で弟子たちに託し、記念として行いなさいと命じました。ミサ制裁はイエス・キリストの身分において祭儀を執り行う司祭と 祭壇を囲む信徒によって行われます。司祭はここにいますが、祭壇を囲む信徒とは誰のことでしょうか。もちろんここに集まっている人すべてですが、特に私は今年度献身の奇跡を受けて大人の信徒の仲間入りをする受験者が祭壇を囲む信徒に含まれていると思います。献身の奇跡を受けるまでに準備を行い、献身の奇跡によって聖霊の七つの賜物を受けた信徒がこれからも教会に与えられなければ、イエス・キリストによる唯一の生贄、唯一の礼拝は続けていくことができないと思うのです。もちろん司祭は必要ですが、たとえ司祭がいても祭壇を囲む信徒がいなければ、このミサの中の言葉はだんだん意味が薄れてくるわけです。主は皆さんと共に、またあなたと共に、これ一人でやり取りするのはあんまり意味がないですよね。というミサ制裁が豊かさを失っていきます。洗礼の恵みを強められ、信仰を強く表す聖霊の賜物を受けた信者がこれからも教会には必要なのです。中田神父が考える教会のあるべき姿は、献身の奇跡を受けた信者が常に与えられ祭壇を囲む姿、また信仰に反する考え方や態度に勇敢に立ち向かい祭壇を囲んでくれる姿、イエス・キリストの唯一の礼拝であるミサに集い共に捧げる信徒が絶えない教会の姿です。献身の奇跡を受けた信徒がこれからもミサ制裁に絶えず集まる教会は、自分たちが受けた聖霊の賜物によって信徒同士の活動と宣教活動にも照らしを与えられ、立ち止まることなく活動していく教会となるでしょう。今年も献身の奇跡を受ける子どもたちがこの小教区と下五島地区に与えられました。たくさんではありませんが与えられました。イエス・キリストという新しい神殿による唯一の礼拝はすでに始まり、新たな時代が幕を開けています。今年度の受験者にも豊かに聖霊の恵みが与えられ、私を教会の中で使ってください、僕いつでも手伝いますよと勇気を持って答える人に育っていけるよう、私たち皆で願い求めることにしましょう。